本日は賛美歌21を用います。備えの賛美歌328番を座ったままでご一緒に歌いましょう。ただいまより2010年4月18日復活節第三週日の礼拝を始めます。Thank you. これは主の御業。私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日。今日を喜び祝い、喜び踊ろう。立って心地よい方はご起立願いまして、唱詠の26番をご一緒に歌いましょう。
Gloria, 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 주주도미코니 Gloria, 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 聖なる霊に。
神様、本日の礼拝をあなたの御前にお捧げします。集いきたりました一人一人に、一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。あなたによる聖霊を豊かに下してください。一人一人がその招きに応え、喜びと賛美を共にすることができますように。皆によってこの祈りをお捧げします。アーメン。主の祈り。主の祈りは修法の式次第の横、もしくは前のスクリーンをご覧ください。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者、我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条は、賛美歌の93、4のところに書かれています。もしくは前をご覧ください。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、コンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。賛美歌57番をご一緒に歌いましょう。
かせてください。
どうぞお座りください。しばらく黙想の後、僕は祈祷を捧げます。主なる神様、本日こうしてあなたによって呼び集められ、御堂に集い、祈りと賛美を共にする、そのことを許されましたことを感謝いたします。しかしながらあなたによって命を与えられ、使命を与えられた私どもは、あなたを忘れ、あなたの御旨にかなわない行い、言葉、また気づかずに、様々な罪を犯しております。そのことを今、あなたに告白し、懺悔をいたします。どうかあなたが、その御子、イエス・キリストを私たちのこの地上に使わし、その生涯を貧しい人、弱い人と共になし、また、自分を十字架につけようとする民衆を含め、裏切る弟子たちを含め、お許しになられたその十字架の技をもう一度私たちが振り返り、 またその十字架の先にあなたによって与えられた復活の新しい命に思い馳せることができますように。その中には私たちが犯した過去のすべての過ち、罪、今もなお犯してしまう罪、過ち、そしてこれから犯す罪、過ち、それはすべてをあなたがその十字架の上で贖い取ってくださった、そのことを私たちは信じ告白いたします。どうか自らの罪を顧み、あなたの十字架をしっかりと見つめる中で、あなたの許しを得て、あなたの命と共に歩んでいくことができますように導きを与えてください。そのことを今日の礼拝で確信し、またそれぞれが使わされた場所にあなたの御言葉と御糧を持って帰っていくことができますように、あなたが守り導いてください。また本日の礼拝の御言葉の取りなしをしてくださいます森田義樹副牧師をどうかあなたが守り導いてください。森田牧師が語られますその御言葉をあなたの御言葉として私たちが受け止め、その御言葉によって今週一週間歩みをなすことができますように。どうかその御言葉を受け取ろうとする私たちの心を備え、あなたの御糧をしっかりと受け止めることができますように。心を整え、またあなたの御言葉に心を集中することができますように導いてください。世界中の歩みを見渡す中で、さまざまな天変地異によって苦しみを受けている方々がいらっしゃいます。先週起こりました中国の青海省での地震を覚えます。どうか一日も早く日常の生活が戻り、それぞれの命が守られますように。また残念ながら命を失ったその魂を癒し、また残されましたご家族を一人お一人にどうかあなたが慰めを備えてください。あなたが慰めを与え、そしていつかその悲しみがあなたによる喜びに変えられる時が来る、そのことを信じて歩むことができますように導いてください。また経済が不安定になった中で、就職する先を見失い、また途中で会社からその仕事の先を奪われそうになる、また奪われた人、さまざまな人がその不安の中、また貧しさの中、苦しみを負っています。どうかあなたがお一人お一人に癒しの御手を置いてください。そして必ずその不安をあなたによる希望に変えてください。病床であなたの癒しを必要としているとも覚えます。一人ぼっちの孤独の病室の中であなたに叫びをあげ、自分の命が本当にどれほど残されているのか、苦悶の中祈っているとも覚えます。また二十歳を過ぎたばかりで命の残りがあと半年か一年宣告されたとも覚えます。どうかあなたが病の中で叫びをあげているその叫びに耳を傾けてください。あなたがその苦しみの中に共にいて、あなたが癒しの御手を置いてください。御心でしたら一日でも長く充実した日々を送ることができますように。限られた命の中でもあなたの御言葉によって生かされ、また周りの人と共に祈りながら歩むことが許されますように導きを与えてください。 さまざまな苦しみの中にあるとも、家族関係が破れ、家が居心地とならない、居心地の良い場所とならないとも、さまざまな事情から家族関係の修復が難しくなったとも覚えます。どうかあなたが一日も早くその関係の破れを繕ってください。御心でしたらその関係性があなたによって修復され、自分にとって居心地の良い関係、またその居場所をあなたが備えてください。愛する友や家族を失って悲しみのうちにあるとも覚えます。どうかあなたがその心の空洞を埋めてください。あなたが優しい見てを持ってその悲しみに触れ、その悲しみを癒しに変えてください。またこの教会の歩みをあなたが守り導いてください。私たちは不完全な人間の集まりであります。さまざまな罪を犯し、また間違いを犯します。しかしその中であなたの御旨に従って生きようとしているものでもあります。どうかもし私たちがその歩みを間違っているのであれば、どうかあなたが全てを正してください。またその歩みが正しいのであれば、どうかあなたがその歩みをしっかりと守り支えてください。そして私たちが謙虚にお互いの意見を聞き合い、また何よりもあなたの御言葉を伺いながら歩んでいくことができますように導いてください。今日もたれます総会がそのようにあなたの御旨に沿った歩みとなりますように、不完全な私たちの歩みをどうかあなたが正し、またあなたが備えてください。また今教会の歩みのために心を砕き祈っておられます役員お一人お一人を覚えます。どうかその歩みの上に、その信仰の歩みが役員になること、そして役員の働きをすることでより強められますように、より豊かな信仰の歩みがなされますように、また教会一人一人が役員を覚えて祈り、共に手を携えて協力し合いながら教会の歩みを進めていくことができますように導きを与えてください。また教会が建てられたこの地にある奈良県伝道会の教会の歩みの上に、大阪教区の歩みの上に、どうかあなたが豊かな祝福を満たしてください。たくさんの問題を抱えておりますけれども、その中でどうか私たちが協力し共に歩み、何よりも御言葉の糧を必要としている地域の人を一人お一人にあなたの御糧を届ける技を協力して成していくことができますように導きを与えてください。高齢の中で体の不調を訴える者、心の不安を訴える者を覚えて祈ります。どうかそのあなたはその誕生の時から白髪となるまで全てを導き出される方であること、歩けなくなったらあなたが背負われることをどうか信じ歩むことができますように、またその方々を覚えて私たちが心を合わせ祈り、もし礼拝を休んだのであればその方のことを覚えて祈り、電話かけたり手紙を書いたり心を配ることができますようにあなたが導きを与えてください。この祈りを尊き主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。立って心地よい方はご起立願いまして、賛美歌325番をご一緒に歌いましょう。 どうぞお座りください。聖書を拝読していただきます。聖書はヨハネによる福音書第21章1節から14節まで、新約聖書の211ページもしくは前をご覧ください。ヨハネによる福音書第21章1節から14節、聖書の拝読の後、森田義樹牧師に、挫折感に心を塞いでいるならと題して説教をしていただきます。
その後イエスはテベリアス湖畔でまた弟子たちにご自身を表された。その次第はこうである。シモン・ペテロ、ディティモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナの出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、それに他の二人の弟子たちが一緒にいた。シモン・ペテロが私は漁に行くと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。イエスが子たちを何か食べるものがあるかと言われると、彼らはありませんと答えた。イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまり多くて、もはや網を引き上げることができなかった。イエスの愛しておられたあの弟子がペテロに、主だと言った。シモン・ペテロは主だと聞くと裸同然だったので、上着をまとって湖に飛び込んだ。他の弟子たちは魚のかかった網を引いて船で戻ってきた。陸から200ペキスばかりしか離れていなかったのである。さて陸に上がってみると、炭火が起こしてあった。その上に魚が乗せてあり、パンもあった。イエスが今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペテロが船に乗り込んで網を陸に上げ、引き上げると153匹もの大きな魚でいっぱいであった。それほど多く取れたのに網は破れていなかった。イエスはさあ来て朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰もあなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。イエスは来てパンを取って弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。イエスが死者の中から復活した後、弟子たちに現れたのはこれでもう三度目である。
私たちの日常生活を振り返ってみますと、教会でこうして共に礼拝を守る、その信仰というものは具体的に日常の中でどういう意味を持っているのだろうかと、私は時としてふと不安に自分自身がなることがあります。礼拝の場ではですね、心から皆さんと共に賛美歌を歌い、そして祈り、そして聖書の御言葉に養われ、導きを与えられる、この導きに従って歩いていこう、歩んでいきたい、そういうふうに思って自らを神様に捧げる献身の印として献金を捧げ、自分自身を捧げよう、礼拝の中でそう思って見るものの、礼拝を終わって教会の玄関を出た次の瞬間にはですね、今日のお昼何食べよう、そういうことを考えている自分自身に、ふといつも、気づかされることがあります。礼拝が終わってですね、もう頭がお昼のことに行ってしまうと、どこの店に行こう、イオンモールは混んでるかな、そういうことが、気になってしまうのが、しょうがないかなと私自身いつも感じるわけですけれども、学生時代、私は、幼少よりいくつかの教会で転々と過ごしてまいりましたが、小学校から、ずっと高校ぐらいまで育った、教会は大阪のちょうど生野区にあります大阪聖和教会という教会です。教会の横にはですね、スーパーマーケットがありました。 で、ちょうど、まあ、大通りに少し面していますので、お祭りの時期になるとですね、礼拝の途中、特に説教の佳境に入ってきたような時に、教会の前をだんじりが通るんですね。もう、説教の牧師さんももう、だんじりの音に負けまいと、声を張り上げて説教をされるんですけれども、もう皆さんの心は、私も含めてですね、もうだんじりのチンジキチンジキチンジキチンドンドンっていうのに、どうしてももうそっちにばっかり頭がいって、今どんな風に前が、教会の前がなっているんだろうか、っていう風に、思わされたのをすごく思い出します。まあ、あそこまで大音量で、まあ、だんじりが通れば、どうしても心はそっちに礼拝中であっても行くのは、しょうがないんですけれども、先ほども言いましたように、隣がスーパーなんですね。で、面白いタイミングで、お昼の前の、日曜日のお昼の前の、セール、安売りタイムサービスの、音が説教中に聞こえてくるんです。すると皆さん、何人かの方は、説教中であるにもかかわらず、時計を気にしはります。聖徳太子が7人の話を同時に聞けたという話が伝説がありますけれども、私たちも説教中であってもタイムサービスを気にすることもできる、同じような動力があるのかなというふうに思うこともあります。まあそれはふと思い出した笑い話でありますけれども、けどやはりどこまで礼拝を中心に、まあ礼拝から始まる一週間っていうものが私の中で身になっているんだろうかと、やはりふと思ってしまうことがあるんですね。何しろ私たちは教会を一歩出て日常の生活に戻っていくと、もちろんそこには多くの喜びや生きがい、やりがいがあるのと同時に、日常の疲れや心には妬みもありますし、不安に苛まれる敵や憎しみがもしかしたら渦巻くことだって多々あるわけです。そういったいろんな思いの中に結局振り回されて、自分自身がはぁとため息をつくような疲れを覚えている、そういうことがあるのではないかな、そう思うんです。今日はそのことを、そういった礼拝から一歩出た時にその導きを忘れてしまう自分自身、そういったものを念頭に置きながらお読みいただきました聖書の箇所の内容に目を向けたい、味わいたいと思うんであります。今日の読んでいただきましたヨハネによる福音書21章は、実はここだけを読むと、あ、そういうことか、イエス様が復活なさった後に弟子の、ま、前に現れたのかというふうに読めるのですが、その前の箇所、今日はちょっとご用意いたしておりませんけれども、20章少しだけ読ませていただきます。私読みますけれども、そこを読みますと、20章と今日の21章ですごくちぐはぐな印象を受けます。20章の19節から23節には、イエスが弟子たちの前に現れて、イエスは真ん中に来て立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹をお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように。父が私をあなた方に使わしたように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。弟子たちは、の前に現れたイエスは、自分の脇腹と手のその傷を見せて、あなた方を使わす。弟子たちはイエスからここで20章で大切な使命を受けました。しかし、今日お読みいただいた21章になると、そのすべてがイエスから託された、あなた方が言って私のことを伝えなさい。その言葉がどこに行ってしまったのかと思うように、21節ではシモンペテロが、私は漁に行くと言うと、一緒にいた他の6人の弟子たちも漁へ出ていくのです。あれ、イエスから使わすと言われたのに、彼らは漁に戻っていきます。彼らは実はもともとは漁師さんです。もともとの仕事に戻っていったわけです。 イエスと出会う前に生業としていた職業に彼らは戻っていきました。つまりイエスが十字架で処刑されたことで全てを失ってしまった。今までついていこう、そう思っていたイエス様を失ってしまった弟子たちは、まさにイエスと出会う前の生活に戻ったかのような姿がここに示されているのです。イエスからあなた方を使わすと言われたことがまるでなかったかのように、ここでは弟子たちの姿が描かれています。ついさっきイエスから大切な使命が与えられたはずなのに、一体これはどうしてだろうかと疑問に思ってしまいます。しかしここの弟子に示されている姿、私はこの姿を見るときに、まさに私の歩み、日常の中でいつも私の中に起こっている歩みが、この弟子に現れている、示されているんではないかなと思わされます。礼拝でどのような導きに預かっても、ああそうだと納得して言っても、心から神様に感謝しても、一歩そこから出て行ったときに、一体これは何という姿を時として自分自身露呈してしまっています。弟子の姿、まさに私たちに日常普段起こっていることではないかと思うんです。命の糧を得る、生活の糧を得る、これは何よりも日常生活の中で大切なことです。ペテロは漁に行くと言って命の糧を得るために仕事に出かけていきました。しかし、この聖書の箇所が語る姿、弟子たちは一晩かかっても何も取れなかったというのです。命の糧を 手にすることはできませんでした。自らが自らの力で命の糧を、命を得ることができなかった。それが今日示されている物語です。深い夜の闇が、まさに淡い朝日によって彩られ始めている、まさに明け方の光景です。空気が静かに冴え渡る夜明け、新しい命、新しい朝が始まる、そういった情景の中で、弟子たちだけは何も手にすることができず、その喜びから取り残されたかのように、深いしんどいとろう感だけが彼らには残っていたでしょう。すると岸辺に立つ一人の男が呼びかけます。何か食べるものはあるのか。何気なく聞こえるその言葉、まさにこの一言は、一晩中かかっても何も取ることができなかった弟子たちにとっては重い嫌な言葉に聞こえたかもしれません。何か食べるもの、そのためを、それを求めるために一晩中漁をしていたのに、何も手にすることができなかったのです。なんという辛い問いかけでしょう。なんと彼らにとっては意地悪な問いだったことでしょう。この問いかけを受けたとき、弟子たちは、その意地悪な問いをする男がイエスだとは気づいていないです。弟子たちは、その20節、前の節でイエスからあなた方を使わす、そう重大な使命を受けていたのですけれども、それを忘れてしまい、今日の糧を得る、その大事な働きにイエスの使命がぎゅっと押しつぶされて、漁に出て行っていました。あたかも自分の命は自分自身で支えるしかない。もうイエス様はいないんだから、私たちは私たちでやっていくしかない。そう思っていたかもしれません。復活のイエスによって与えられた新しい命への希望も、新しい使命に生きる喜びも、まさに一瞬の興奮、幻だったかのように、彼らは、徒労感の中に、今6人漂っていたわけです。 私事でありますけれども、先週のあの週報で、まあ報告していただきましたが、この3月で、まあ今年1年、去年1年ですね、勤めておりました学校を、退職いたしました。いろいろ考えるとこありまして、退職したわけでありますけれども、やはり自分で選んだ道であったとしてもですね、来年からどうするんだろう。やはり、もう生活も成り立たないし、しっかりと、アルバイトにも出ていかないといけない。そういう思いを、持っておりました。で、初めて、まあ、その失業手当というもののためにですね、先週は初めて、まあ、ハローワークに行き、手続きをするという、本当に、私にとって大事な経験をすることができました。本当に、そこに、来られている方、その中に私も一緒に入ってですね、で、一緒に並び、一枚の、紙をもらうのになかなか待たないといけないわけですね。本当に今の経済状況の厳しさということを、感じています。で、その中で私自身もどうしよう。今、勉強しっかりやろう。勉強やろうと決めたけども、勉強した先に何があるんだろう。そういう不安に、苛まれる、そういう思いをやっぱり持たざるを得ませんでした。特に、あまりにもずっと、まあ、忙しく来たところにですね、それもう今も忘れません。4月1日、朝起きて、学校行かなくていいんですね。今日何しようかなって思った時に、これが面白いことで、初めの1日目は何をしようかと考えるのがもう非常に不安だったんですね。何をしていいかよくわからない。自分で何をしていいかわからなくなってる。それが、こういう大事な時間、しっかりもう一回勉強し直そうというふうに思えるまでは正直一週間近くかかりました。一週間近くはどうしたらいいんだろうというふうに、もう自ら選んだ道であるにもかかわらず、思ったわけです。しかし、今日の聖書の箇所、説教を準備する中で、この聖書の箇所をもう一度読んだというのは、私のそういう思いにとっては非常に大事なことだったように今思います。聖書に戻りますけども、後でわかることですけれども、イエスが食べ物はあるのか、と問いて、問うて、弟子たちがその言葉を聞いて、おそらく嫌になったとき、嫌な気持ちになったとき、イエスはすでに炭火を起こして、魚を乗せて焼こうとされておられました。そして同じようにパンも準備していたのであります。私は自ら生きなければならない。私は漁に行くと言って彼らは出て行きました。しかし必ずしもこの弟子たちのように成果が上がるとは限りません。一晩中働いて何も得られない。そういうことは日常の中に多々あるのです。そこに待つのは一生懸命やったのに何もない。そこに待つのはまさに飢えと徒労感、そして疲労感だけです。しかしイエスは弟子たちのためにすでに食事を準備しておられました。そう考えると何か食べるものはあるのかという辛い問いかけは実は弟子たちの本質に迫る問いかけだったのではないか。あなた方は自分で全てを賄わないといけない。全て自分で道を作っていかないといけない。不安に怯えながら未来への焦りに心を小さくされながら彼らは網を下ろしていたのではないでしょうか。私があなた方を支えている、イエスご自身がそうおっしゃってくださっていることを忘れて働く徒労感に終わっている彼らに、イエスは子たちよと呼びかけ、私はあなた方のためにいつでも必要な命を与えているのだよ。食べるものがない、 それならわかった。では、船の右側に網を下ろしなさい、とおっしゃるのです。イエスは弟子たちを受け止めて、そして支える者として、もう一度死後、復活された後、このように弟子たちにもう一度導きを与えられました。自分で全てを備え生きなければならない、と思って絶望するのではなく、すでに食事の準備をしてくださっている。つまり私たちの命を支えてくださっている。神様の導きによって生きなさい。イエスはそう呼びかけておられるのです。言われた通りにすると魚はあまりに大きくて、聖書では150余りとありますけれども、網を引き上げることはできませんでした。この時に至ってやっとイエスの愛しておられた一人の弟子が気づき、主よ、私たちのイエスだ、と言います。イエスをいつの間にか忘れて自分の力で生きなければならないと焦り、徒労感と空腹感、そして挫折感を抱えて、その深い暗い穴にはまり込んでしまう。しかし、そうだった弟子たちを新しい光の道へ導き出してくださる主イエスは、まさに岸で彼らに声をかけ、食事の準備をしておられました。イエスの愛しておられた弟子が、主だ、そう叫んだ一言で、このことに気づかされたペトロは、嬉しさのあまり、船で向かうのももどかしくて湖に飛び込んで泳いで渡ります。今イエスが共にいてくださることの安心、喜びに満たされた他の弟子たちもイエスの導きによってその重たい網を引っ張って岸に戻っていきます。イエスは今取ってきた魚を何匹か持ってきなさいと言われ、弟子たちはその魚を持ってきました。まさにイエスの導きによって得た糧です。それに加えてイエスはこう弟子たちに呼びかけられます。さあ来て朝の食事をしなさい。かつて多くの人々はイエスが多くの人々の前で2匹の魚とそして5つのパンで皆を満たしたのと同じようにイエスはここでパンを取って弟子たちに与え、魚も同じようになさいました。イエスの言葉は次のように響きます。私がまさにあなた方を養う。安心しなさい。さあ、命の糧を受け取りなさい。どの弟子も誰も、あなたはどなたですか?と問いただそうとはしませんでした。弟子たちは岸から声をかけられた時からの、そして今目の前でイエスが食事を割いてくださる。そのことを、一連のことを思い出していたでありましょう。自らすべてを賄わないといけない。自らの力だけで生きている。ある面で、そういったおごりの中で、焦り、そして挫折感にその思いではどうしても立ち行くことができなかった弟子たちの挫折感、その挫折感にあえいでいた自分たちがまた復活のイエスと出会って、その支えと導きによって命の糧が分け与えられている、イエスから与えられる、イエスから与えられ、受け取る今、平安と豊かな思いに、を味わっている弟子たちの思いが、ここには描かれているのであります。この出来事は、イエスが死者から復活されて、その後のことです。つまり、人間の罪をもたらす闇の中に、人間の私たちの日常の中に十字架にかかって以後もなおイエスはなお立ち止まり、とどまり、その極みである十字架にかかり、 その十字架にかかった後もそこに留まってくださった。しかもその人間の絶望の中に、挫折感の中に共に立ち続けられることを通して、ここにも神様がいる、命をもたらしてくださっている、そのことをイエスは示しています。私たちはこのイエスによって慰められ励まされ、命の道へと押し出されています。にもかかわらず、私たちは何事もなかったかのようにイエスを忘れて、自らで何とかしなければいけない、そういう思いの中で日常へと戻ってしまう。しかしそんな私たちにイエスは時を選んで、何か食べ物はあるかと問いかけてくださいます。あなたはすべて自分で何とかしなければならないと焦り不安におののいていないか、疲れていないかと問いかけてくださいます。それはまさにイエスが与えてくださる命の糧に預かりなさい、そういう呼びかけだと思うのです。今もし私たちが深い不安にとらわれているならば、弟子たちに語られたこのイエスの呼びかけに心を開きたいと今一度思います。今もし挫折感に心を塞いでいるならば、イエスと共にここからもう一度歩み始めたいと思います。平安はイエス、このイエスに、私たちに声をかけてくださるイエスに、命を委ねることの中から見えてくる。今日の聖書の箇所は私たちにそう語っているのではないでしょうか。一言お祈りをいたします。主なる御神様、どうぞ日々の苦悩の中で、重荷の中で、自らの力で全てをしなくてはならない、そう思ってしまう弱い、信仰弱い私でありますけれども、どうぞあなたに委ね歩むことができますように。また病を抱える一人一人、悩みを持つ者、悲しみに心を閉ざしている兄弟姉妹、私たちをと共にあなたがどうぞ共にいてくださり、その心に弟子たちに語ってくださいましたように、私たちにも語り続けてくださいますように、またその語りかけに私たちの心が開かれますように、私たちの思いを、心をあなたの御手をもって柔らかく柔和にしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
立って心地よい方はご起立願いまして、賛美歌452番をご一緒に歌いましょう。 どうぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
恵み深き天の神様、今朝もこうして健康を与えられ、敬愛する兄弟姉妹たちと共に礼拝を守りましたことを心より感謝いたします。今日から始まります新しい週も、どうぞ私たちの歩みを見守りお支えください。今捧げましたものは私たちがいただいております恵みの一部でございます。どうぞご用のためにお使いください。この感謝と祈りを尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げします。
アーメン。今週誕生日を迎えられるお二人の兄弟姉妹、それから新しく来られた方をご紹介したいと思います。4月19日片山純吉さん、それから4月21日徳永由美子さんを覚えて祈ります。神様、私たちの尊い兄弟姉妹、お二人がその尊い命をあなたに与えられたことを覚えて、今、心合わせ、祈りを合わせております。どうか、お二人の歩みが、あなたの恵みと祝福のうちにありますように、特にその信仰の歩みが、あなたの守りのうちにありますように。片山純吉さんは、役員として、また、教区や奈良県伝道会のその働きを担ってくださっております。どうか、その体の健康、あなたのお守りのうちにありますように。徳永由美子さんも解放や、また婦人会の役を担ってくださっております。どうかあなたがその心と体の平安をどうかこれからもお守りください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。後ろにいらっしゃいます片山純吉さん、おめでとうございます。それからこちらの前の方に徳永由美子さんです。おめでとうございます。それから今日初めていらっしゃいました中村康子さん、その場で立ってお顔を見せていただき、はい、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それでは牧会報告をいたします。週報を、お手元の週報をご覧ください。今日の礼拝後の集会ですが、先週すでに、議案が言っていると思いますけれども、定期評価総会の2を、行います。会計決算報告、それから役員補充、それから、選挙規定検討委員会立ち上げに関する件です。会員の方は、お残りください。やむを得ず欠席の方は委任状をご提出ください。右上のところに参ります。その総会の後、短い時間ですけれども臨時の役員会を、持ちますので、地下室の方にお集まりください。 それから午後2時から解放委員会が持たれます。牧師室で行います。それから3時から奈良県伝道会の常任委員会、それから4時から教区の選挙部の選挙方針方策を考える集会が東梅田教会で持たれます。今週の集会ですが、学園前の家庭集会、今週は鍋島社長さん、あっこさんの、お宅をお借りして、開催します。20日火曜日、それから、いつもの、聖書講座、番頭会が21日、午前10時30分、それから午後の7時から持たれます。ひまわりグループが22日木曜日9時、街道清掃、抜けておりますけれども、補ってください。23日金曜日に青松さん、熊田さん、松崎さんの3名の方によろしくお願いいたします。私の予定ですが、今日午後、教区の総会、教区の集会、それから、23日が面会日となっております。それから面会日以外でもお電話いただいたりですね、ぜひお越しいただければ、お話しさせていただきたいと思ってますので、ぜひお越しください。それから次週4月25日復活節第4週日、命の道を教えてくださいという題で説教、それから礼拝が持たれます。礼拝後はコーヒーアワー、聖歌隊の練習、その後午前礼拝が持たれます。大阪生駒霊園、午後1時に教会を出発する車がありございますので、ご利用される方は1時まで教会にお残りください。それから車の送迎にご協力いただける方は私の方までお申してください。集会行事の予定は基本的にご覧ください。最後の5月23日がペンテコステとなっております。それから裏面裏の方に行っていただいて、お知らせ、以前からお伝えしておりますけれども、チリの地震の募金箱が設置されております。覚えてお祈りをいただければと思います。それではグリーティングをしたいと思います。前後左右の方とお名前の交換、ご挨拶をしていただければと思います。立って心地よい方はご起立願いまして、書演29番、その後祝祷構想を持って礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように。願わくは主が御顔を持ってあなたを照らし、あなたを恵まれるように。願わくは主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に豊かにありますように。アーメン。
これで本日の礼拝を終わります。少し会場を整えますけれども、この後少し休憩をいただいた後、総会を執り行います。椅子はそのままで。
総会を始めるにあたりまして、まず皆さんにお食事をしていただきたいと思いますので、どうぞお座りください。席はご自由に、前からできれば前から詰めてお座りください。 はい。おにぎりが、今、参りました。おにぎり一人二つの予定です。それから、ペットボトルのお茶が一本と、あったかいお茶がいい方はあったかいお茶も用意しておりますので、どうぞお取りください。で、おにぎりは二個。はい。梅と酒と昆布とたらこが用意されております。はい。お好きなものを選びください。で今日の昼食代ですけれども、おにぎり一つ100円、ペットボトル一つ100円。ということで、もし、おにぎり二つとペットボトルの方は300円入れてください。おにぎり一つの方は200円で結構です。よろしくお願いいたします。今日の昼食代ですが、おにぎり一つ100円、ペットボトル1本100円です。ですから、おにぎり2つ取られた方は、300円入れてください。おにぎりが1つでいい方は200円で結構です。前に箱を置いておきますので、よろしくお願いいたします。
総会の、資料などお持ちでない方いらっしゃいましたら、ありますので、はい、私に行きます。 総会の資料などお持ちでない方いらっしゃいましたら、
あと2分ぐらいで始めたいと思いますので、出席を確認していただきたいと思います。あと2分ほどで始めたいと思いますので、出席者を確認してください。 それで委任状の数をすみません。男性20、女性25。37名中の5分の1、28名以上。それでは、今議場で出席を確認していただいたところ、男性20名、女性25名、すべて現住媒産会員でよろしいですね。現住媒産会員以外の方がいらっしゃったら大丈夫ですね。はい。それで、委任状が18通、です。で、協会の規則として、5分の1以上の出席、現在137名ですから28名以上で、総会が成立しますので、45名、ということで総会の成立を宣言します。聖書を一箇所、お読みして、それからお祈りを持って始めたいと思います。議案書にも書いてあるエフェソの信徒への手紙の4章。そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師とされたのです。こうして聖なる者たちは奉仕の技に適した者とされ、キリストの体を作り上げていき、ついには私たちは皆、神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのです。こうして私たちはもはや未熟なものではなくなり、人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の風のように変わりやすい教えにも、もてあそばされたり、引き回されたりすることもなく、むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきます。キリストにより体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ、結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。お祈りをします。神様、今日は敬愛する兄弟姉妹とともに祈りを合わせ、礼拝を共にする喜びを分かち合うことが許されました。ありがとうございます。どうかこれから持たれます総会の上に、あなたの御旨が深く私たちの一人一人に行き渡りますように。教会が 心合わせ、祈り合わせて、あなたの御旨をしっかりと成していく。そのことのために私たちが今日集まり、知恵を絞り、また思いを寄せ合って、最も良い道をあなたによって示されますように導いてください。それぞれ弱い私たちですが、どうかお互いにいたわり合い、支え合いながら、あなたの御旨を成していくことができますように。この祈り、主イエスキリストの御名によって、あなたの御前にお捧げいたします。アーメン。議案が、お手元に、配られておりました。まず、会計決算報告承認に関する件、それから、役員補充に、関する件、それから、役員選出規定検討委員会立ち上げに関する件、この、順番で、議事を取り行っていきますが、よろしいですか？異議ございませんか？はい。はい。はい、それでは、まず議案の1、2009年度会計決算、はい、初期、はい、役員会から、石田、敏彦さんを初期として、推薦したいですけれども、よろしいですか。はい、それでは、まず議案の1、会計報告、決算報告、承認に関する件です。会計の竹村さんからお願いします。
お手元の会計決算報告をご覧ください。まず一般会計収入の部ですけど、予算660万円に対して決算が692万1500円、礼拝献金予算300万円に対して決算269万788円、感謝献金142万円に対して決算129万1239円、イースター献金53万円に対して決算49万2500円、ペンテコステ献金53万円に対して47万8000円、クリスマス献金80万円に対して73万7000円、牧師館家賃12万円に対して決算12万円、雑収入2万円に対して8万4211円、経常収入計は1302万円の予算に対して1281万5238円、で、繰越金が115万4567円ございましたから、合計1396万9805円が決算でございます。で、一般会計支出の部ですけれども、0点費は11万円に対して13万9502円。これは決算見込みのところでご報告しましたように、賛美歌の本を20冊購入しましたので、その分が、通常より多くなっています。特別伝道費は35万円に対して42万9794円。文書伝導費4万円に対して3万5315円。決算見込みの時ちょっと、数字がこう異なっております。これは一件、貸金庫の、7550円、貸金庫代をですね、文書伝導費に間違って仕分けをしていたので、その分を差し引きましたので少し下がっております。その分貸金庫代は一般事務費の方に計上してあります。それから委員会費5万円が6万7953円。集会費22万5000円の予算に対して18万7671円。牧師社義573万6000円に対して573万6000円ちょうど。牧会費24万円に対して24万ちょうど。交通費45万円に対して31万7653円。研修費予算13万円に対して12万833円。街道維持費29万円に対して41万800円。光熱用水費66万円に対して66万6852円。営善費5万円に対して決算6万1789円。備品費8万円に対して15万9445円。一般事務費28万円に対して28万1905円。通信費21万円に対して21万9848円。講義5万円に対して3万円。経聴費5万円に対して4万2950円。新学生謝礼は42万円に対して42万円。雑費4万円に対して4万5475円で、経常支出の合計は946万1000円の予算に対して961万3785円が決算でございます。経常外支出ですけれども、CS 助成金40万円に対して40万円。負担自立資金、96万円に対して96万9000円。教団補課献金32万円に対して25万1605円。保険等掛け金94万円に対して93万9607円。自動車費用を、32万7000円は、自動車修理代と車検費用が上がっております。昨年まではこれを交通費で払っておりましたけれども、今回、修理代等が入りましたので自動車費用として計上いたしました。退職金積立37万円に対して37万円、特別営善積立35万円を、に対して決算ゼロ、 で、駐車場代30万円に対して31万4700円、対ワークキャンプ20万円に対して15万円、予備費87万3567円は、予備費は、繰り越し金に回っておりますので、決算はゼロ。で、経常外出の合計が、471万3567円に対して、372万1912円が決算です。これは、予備費と、それから、特別税前積立が、差し引かれている分で、こういう金額になります。合計で A プラス B で、1417万4567円の予算に対して、決算は、1333万5697円で、繰越が63万4108円で、総計は予算1417万4567円。これは、収入の予算と釣り合ったものでしたが、実際には、繰越と合わせて1396万9805円で収入の決算とバランスをしております。続きまして、街道会計です。建設会計ですけど、月定献金予算340万円で305万2700円。街道使用献金10万円に対して9万4500円。婦人会献金2万円に対して2万7410円。利息2万3000円に対して4万8593円。ガレージセール5万円に対して0。収入合計が359万3000円の予算に対して決算322万3203円。繰越が3017万7825円ございますから、予算3377万825円に対して決算は3340万1028円です。以上が、一般会計と街道建築会計。で、右側、特別会計、をご覧ください。前年度繰り越し、自動車積立は245万2515円ですけれども、今年度積立なしで245万2515円。これは自動車を更新するにはもう十分な金額が溜まっているということで、積立が、止まっております。特別税前積立としては313万8980円に対して今年度は、外の台所を通しましたので積立はせずに、そのまま313万8980円が決済です。退職金積立は205万8780円に対して37万を積み立てて242万8780円。特別電動積立は2405万7010円の繰越しに対して、この特別会計は全部で一つの通帳になっているんですけども、その受取利息はすべて特別電動積立に回したということで、決算は240万9618円。備品積立は現在ございません。合計として繰越金、特別会計の合計は、1005万5989円の繰越と、それぞれの繰入れと受取利息で、残高が1042万9897円になります。次に墓地会計ですけども、繰越が439万6610円。で、本年度は納骨料が1件5万円ありました。で、支出は告示料2名分9万4500円です。これは、山崎さんが、生前に納骨料を納められていたので、納骨料の収入は1件だけということになります。利息が、決算見込みの時は利息の見込みを書いておりましたが、正確には1393円ということで、合計収入、合計が444万8007円に対して支出が9万4500円で、残高が435万3507円です。で、次に、右側、現金預金残高ですけれども、現在一般会計は3つの通帳に分かれていて、152万9343円のりそな銀行と8465円、これが3月末日現在の残高です。で、これ153万7808円になりますが、一般会計支出の分の決算は繰越は63万4108円です。で、この部分どうなっているかは左下の特記事項をご覧ください。一般会計残高には特別会計からの一時繰入れ金、53万3700円。これ元戻さないとダメなんですけど、それと、退職金積み立て37万円がそのまままだ残っております。で、従いまして、22年度繰越金はこれらを引いたものですから、一般会計の、預金通帳残高153万7807円から53万3700円と37万円を引いて、63万4108円になります。 で、一方、特別会計の事態の合計としては、これは右の上の表の特別会計は、これをもうちゃんと繰り戻して、しかも退職金積み立てをした額になりますので、1,429,897円ですけれども、この、預金残高のところの特別会計の通帳の残高は、3月末現在では952,6197円でした。それに533,700円と37万円を足して、1,429,897円となります。あと、街道会計に関しましては、その通りでございまして、定期預金1件、三井住友銀行は1,046,378円、定期預金りそな銀行が1,000万円、普通預金りそな銀行が1,335,4650円、合計3,340,1028円です。で、墓地会計はそのまま額面通り435,3507円。ということで、すべての現金預金残高を合わせますと4,881,8540円です。それから、裏側を見ていただきますと、高野原協会財産目録というのがございます。で、ここのところは、こういう具合になってございまして、基本財産のところで、土地、建物、墓地の整地、十二整地分、これはすべて取得価格で評価をしているはずです。それから預金が現在どうなっているか。で、ここの部分では普通財産の方に一般会計、それ以外のものを基本財産として特別会計を控除しています。ですから先ほどの表の実際の銀行残高ではなくて、それを特別会計繰り入れを戻して退職金積み立てをした額で計上しております。普通財産としてはミゼットハウスが2棟 A と B でそれぞれ取得価格100万円と85万円。重機備品ピアノ2台、オルガン1台、車両1台で、一般会計預金がこうなっておりまして、合計で、基本財産承継の基本財産は1,3314,4432円、普通財産承継は248,4108円、合計1,3562,8540円です。現在借入金は右側の通りございませんと。以上を、の通り、会計、役員からは、ご報告いたします。で、その次に監査報告をお願いしたいですね。以上、とりあえず私はここで。
はい。はい。
以上の通りご報告いたします。
はい。ありがとうございます。監査報告と、それから監査報告の、文言1点、2009年度会計報告のということ、2008年度になってますけど、はい。宮崎さんお願いします。
2009年度会計決算の報告を受けまして監査しました結果、適正に会計処理がなされ報告に相違ないことを確認いたしました。以上です、
はい、ありがとうございます。それでは、会計、決算報告並びに監査報告、何か、質問、はい、小崎さんお願いします。
私は中身のことについては別に申し上げるんじゃないんですが、宮崎さん会計監査してるけど、宮崎さんが4月1日からは資格がないんじゃありませんか。選挙、この間選挙して新しく4月1日から
2009年度の内容のことですから。
いやそうなってるんですか。だって4月10日やったら資格がないでしょ。
うん、いや例年、すいません、会計監査は2009年度の会計決算報告に対する監査として選ばれてますので、例年その、だから昨年度選ばれた2009年度の会計監査の方がしてます。でこの内容自体も2009年度の、
それは分かってます、はい、僕がやった時にね、うん、僕が新しく選ばれてね署名しましたからね、だからどうなってるのかなと思って、うん、
小崎さんが会計監査以前してたとき、
体の選挙で選ばれたでしょ、はい、会計監査になりましてね、うん、ですぐ署名され、すぐ署名せって言われてね、私署名しましたからね、だからそれがおかしいんかな、
うん、そっちが、はい、だから
今まで何も問題になってないでしょ、
2009年度、
いや、それはそれは、それはだから、それはどうなのかな、そんなことでいいのかどうかね、違う、4月10日付けになってるから、4月10日付けだったらこの人資格がないでしょ。
3月30日に締めますので、それはもう、 ですね、教区等でもですね、あの4月1日に、書類とか報告事項は全部そこで切りますけれども、役務としては5月に、教区総会が持たれますので、その総会で選出されるまでの間その方が引き継ぐことになっていますし、それから、まあ、内容的にも、少なくとも私が来てからはですね、6年間は、今回と同じようにですね、その時2009年度の、総会で選ばれた方が2009年度の、会計決算報告までは見ていただいてということでしております、はい、
だからいつの間にかその変わりましたよね、扱いはね。まあまあそれはいいですから、はい、今の質問は撤回します、
はい、すいません、はい、
多分この定期協会総会にという形で、長野先生の時に前は1回だったんですよね。